This is Baba Boshi Station!
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女、
女、女。女
ババボシ、無用なニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。桜咲いてきましたね。なんか私今ここのスタジオに来るまでの道、桜がね皇居の横にぷわっと、まだぷわっとなんだろう、あの絵の具で点ってつけたような感じで可愛く咲いてて、それ見てね、なんとうーと汚い涙を流してしまいました。なんでしょうね、桜見て流すな涙流すなんて生まれて初めてですよ。涙腺緩くなってるのか年なのか。そうで、私が年というと怒られちゃうんですけれども、フェミン60周年の記念イベントに、先週末行ってきました。公演もしたんですけどね、私自身が一番楽しんでしまったかもしれないってぐらいに温かいあのイベントでした。フェミンっていうのはね、婦人民主連合といって、1946年戦後すぐに、これからの女性の自立とそして、平和を願って作られた女たちの集まりなんですけども、驚いたのがね、当時も10何万部刷られていて道でも買えたそうなんですよ。そのぐらいね、女の人たちはこれからどう生きるか、これからの民主主義の世界は自分たちが、ね、中心に立って頑張るんだみたいな気持ちで、いたんだなってことが伝わるような、歴史を聞いたりとか。でもね、すごいのはやっぱりね、その空気を60年間持ってることですよ。かなり高齢化してますよ。編集者はね、結構、お年を召した方が多いし、ね、集まってきた人たちも200何人ね、講演会来てくださったんですけども、会場もね、一番多いのはね、50代の人たち。でもね、20代から80代までね、一緒の場にいたんですよ。それでフェミン60周年を祝った、そのことだけでもすごいと思ったんですよね。でその後にね、交流会というのがあって、フェミンを作ってきた女性たちの、歴史のコント、大体みんな死んでますからね、そういう人たちが、天国から降りてきてその人たちの芝居をしたんですけども、やっぱり胸熱くなりましたね。こういう思いでフェミンを作ろう、新しい時代を作ろうっていう女たちの物語。やっぱさ、もう野球もそうだけども、なんか野球が世界一だかなんだか知りませんけどね、あの男たちの物語見てね、キャキャ騒いでるの私意味が分かんない。やっぱり女たちの物語をもっと読みたいよっていう気持ちになりました。なんかこの世の中でさ、なんか男たちの友情とかに感動できない自分ってなんか疎外感ないですか？私全然面白くないんだけど、男の友情物語ね。ということで、マンコ持ちがマンコのために送る番組ババボシ、最後まで聞いてね。
See the world through women's eyes。
今週もいろんなニュースがありました。鹿児島では妻の両手足を縛り2日間にわたり監禁していた40歳の夫が逮捕されました。夫は自宅で妻のお尻などを拳や布団叩きで叩いて2週間の怪我を負わせた上、目や口などを粘着テープで貼り監禁していました。夫は妻が金を貸さなかったからと供述しているそうです。弁護士法違反などの罪で公判中の西村慎吾衆議院議員に対する議員辞職勧告決議が17日可決されました。これを受けて西村議員は、そう簡単に議席の任務を放棄するわけにはいかないと述べ、辞職を拒否しました。ふざけんなって感じですよね。埼玉県では32歳の警察官が女子中学生らに下半身を見せていたことが分かりました。この警察官は路上で2回にわたりズボンのファスナーを開け下半身を出していたそうです。減給6ヶ月の懲戒処分を受け依頼退職したこの警察官、家庭内で悩みがあったからと動機を語っているそうです。家庭内の悩みと信仰、どのように結びついているのでしょうか。 沖縄の女性29人が米軍基地に入会権を持つ団体が正会員を男性の世帯主に限定し軍用治療を女性に分配しないのは違憲だとして起こした訴訟の上告審判決が行われました。最高裁は入会要件のうち男性に限定した部分は差別だが世帯主に限る部分は不合理とは言えないとの判断を下しました。これね、あの金っていう町 の, あの女性たちがねグループで作って、まあ、訴えを起こしたんですよ。で沖縄の高裁ではあの女性の、ね、請求を全部棄却した、もうそんなの関係ないと、別に差別でも何でもないとって言ったんですけども、まあ、最高裁でこれは差別だと、でもう一回あの最高裁に差し戻して審理をするということになったそうです。まあ一応朗報ってことなんですかね、男か女かではなく世帯主か世帯主でないかということであの判断しろという、まあ、当たり前のことですけどね。岐阜では80歳の女性が長男の妻50歳をナタで殺すという事件が起こりました。妻と女性は日頃から折り合いが悪く調べに対しても殺すつもりだったと話しているそうです。女性を取り押さえ110番通報したのは長男と孫娘でした。今週注目するニュースは、私はあの岐阜県の80歳の女性が50歳の長男の妻を殺した事件です。あの本当に詳細がニュースではそんなに出ていないので、あの想像で語るしかないんですけれども、この殺すつもりだったっていう言葉と重いですよね。でその他のニュースの男たち、例えば鹿児島で妻の両手足を縛って2日間も監禁して目や口を粘着テープで貼った男が、妻が金を貸さなかったからというこの事態、そして弁護士法違反で、ね、あのチンコな男の西村議員、辞職すればいいものをそう簡単に議席の任務を放棄するわけにはいかないと何か重い責任を感じているようなこの様子、そして32歳の警察官、中学生にねチンコ見せて挙句の果てに家庭内で悩みがあったと警察で訴えるこの事態、やったことの重みと供述のあまりの軽さを思うと、そのギャップにちょっと私はあのやっぱチンコだなっていうふうに思ってしまうんですけど、それに対して80歳の女性の殺すつもりだったと、その重たさと闇のようなものを感じて、犯罪にも男と女のこんな違いが出るのかななんてことを感じました。ババアが読むとこうなるニュースでした。
したチビが二人並んで低い木の柵に座ってる。背丈もちょうど同じぐらい、3歳になるかならないか。頭の角度もほぼ同じ、二人して上の方を見てる。何があるのかと思ったが、取り立てて何があるわけでもない。過ぎ去り際に突然奴ら振りかぶってこっちを見た。一斉にこっちを見て三人の目がバッチリと合った。通り過ぎてから慌てて伏し目がちに微笑んでみたけど、その笑顔はもう見えなかった。あの子たちにはもう見えなかった。散歩の群れほとんど服を着てる。服を着て地べたを這いつくばる。恋の餌になりそうな犬ばかり。ミニチュアロングヘアダックスの尻尾が地面を引きずってる。テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ にしたような雄大な姿が見事です。俺はこうだから仕方がない、私はこうだから仕方がない。下手くそなブルース進行、抱っこされた赤ちゃん、独り言どこからともなく鈴の音緩やかな前、偉いちょいおいおいおい、やっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとなやっとな。風は強く日差しは暑く、車はうるさく、ジャンベは響く、空は青く、ベンチは臭く、枯れ葉は続く、私はうなずく。夢みたいなもの、
ここで1枚メールを紹介します。ババボシボリューム23で那敷かほさんと斉藤彩子さんの本を取り上げて怒りについて触れていましたね。はい、怒りをどう処理したらいいか日々悩んでいます。普通に生活しているだけで怒り爆発することがあまりにも多くて、近くの人と話しているだけでも、南京大虐殺は嘘だって言うじゃんとか、やっぱ日本の国を守るのは大切だと思ったよ、日本人なら靖国行かなきゃというような発言から、新婚でしょ、早く家に帰って旦那さんの食事作らなくていいのといった親切まで、なぬと血圧が上がるような場面がしばしばです。だんだん自分の態度も喧嘩腰になってきて、そういう自分に疲れ困っています。なんか周りの人みんなと敵対関係を築いているような気がすることもあるし、もっぱらの課題は差別的な発言ももう少し余裕を持って聞き流せるように、かつここぞというところで相手の急所をつく一言を言えるように、他の人たちはどうやって対処しているのか聞いてみたいです。私も聞いてみたいです。どうもありがとうございました。メールをねえ、皆さんどのように怒ってますか？私はね、やっぱり身内に対してはバーッというふうに攻撃的になれるなっちゃうんですよね。やっぱり母親に、みのりちゃんどうして髪の毛切っちゃったのとか言われたら、うっせえなーっていうような気持ちでね、私の髪の毛がどうなろうがあなたに関係ないじゃありませんか、みたいな、私のこれはね、私の髪の毛は私の意思で私の生き方そのものだみたいな話がどんどん大きくなっちゃうんですけども、そんなことを言って母に対してはまあちゃんと自分の言いたいことを、あなたの言ってることは私への干渉だ過干渉だというようなことも含めて言うんですけども、これがやっぱり同僚であるとか、その社会的にね、ちゃんとうまくやっていきたい人間関係の中の会話だったらかなり厳しいですよね。私はね、やっぱり昔っていうか若い時はやってきましたよ。でだんだん友達がね、いなくなってくるんですけど、逆に気持ちのいい友達も増えてきたりして、しかしかといって会社でねそういうわけにはいかなかったりするじゃないですか。で、まあ、友達の中でもね、どういうふうに皆さんは怒りを表現しているんでしょう。私もぜひぜひ聞きたいんですけれども、でも基本的にはやっぱりね、自分が疲れるような怒り方って、で自分が疲れないような怒り方ってあると思うんですよ。で母親に私攻撃的になって、正しい自分がもう正しいことってのバーって母にぶつけた時もやっぱ相当自己嫌悪に後でなりますよ。でこれはね、たまたま先日知人と話していたことなんですけれども、相手がねやっぱりね、自分と対等な立場の人間であるとか、相手が あの本当に自分が攻撃しても自分の攻撃によってへこまない人間じゃないと攻撃はできないんだなってことはね分かったんですよ。っていうのはやっぱうちの母ねもう60になっていくんですけども、だんだん最近ね私が前のようにはお母さんこうじゃないでしょみたいなことを言うとだんだん私ももう年でとかね言うようになってくるんですよね。それ話ずらしてるみたいなことを思うんだけども、でもそれ事実じゃないですか。母はだんだん弱くなってる。でその弱くなってる母に対して私はもうあのナイフの先を向けられないですよってことを思うと、やっぱり対等な人間関係を築くんだったらばナイフの先を向けろとは思わないけれども、やっぱりちゃんと向き合ってまあじゃんけんしなきゃいけないんじゃないかなって気はね思うんですけどね。でもその本当コミュニケーション術っていう風になるとなんか変な啓蒙センターみたいになっちゃいますけども、本当難しいと思いますわ。ニュース見るだけで怒りが湧きまくって、これに対しては一人投書したりとかね自分でブツブツ言ったりするんですけども、人間関係ですからね。ということで皆さんもどんな風に怒りを友達に表明しているのか、いろんなことを溜め込まずにかつちゃんと表現できるような方法っていうのを、こんなのがいいんじゃないかみたいなことがあったらぜひぜひ教えてください。メールはlove@lovepeaceclub.com かメールを送るをクリックしてくださいね。ありがとうございました。壁に耳あり私に耳あり、バイブ屋の私ですが聞き耳が大好き。皆さんはこんなことはないですか？隣に座った電車の中、隣に座った人たちの会話が気になったり、喫茶店で真向かいに座った人たちの会話がものすごく耳に入ってきたり、街で聞こえる様々な会話があなたの心を惑わすことはないですか？そんな私の聞き耳を今日は聞いてください。先週のことでした。とても美味しい焼き鳥屋さんに入った私はいつものように美味しいレバ刺しを頼みました。すると隣の席に座っている3人の男女の声がふーっと耳に入ってきました。先生、それは間違っている。お前何言ってるんだ。ふと横を見ると疲れた風の40代から50代の男女が焼き鳥を食べていました。正確に言うと焼き鳥はほったらかしにされお酒を飲み、そしてみんな赤ら顔で何か罵り合っているようでした。一人の女性は言いました。教頭、私そんなこと言っていない。教頭と呼ばれたヨレヨレのハゲ親父は言いました。そんなことはない、 K はお前が間違っていると言っていた。そしてその横に座っている何でもなさそうな風の、まあ部外者風の男は、それはおかしいなと傍観者を気取っていました。なんだこの人たち。3人はどうやら学校の先生でした。話をよくよく聞いていくと、事件の発端はクラス替えの日に起こったそうです。その学校では今年から担任を生徒が選ぶという方式に切り替えたそうなんですね。なぜかというと、クラスの学年主任の男が一人、今年からは生徒が先生を選ぶのも面白いんじゃないかなと言ったそうなんですよ。そしてその女性は分かりましたということで体育館に生徒を集め、先生を並ばせ、好きなとこに来な、好きな先生のとこに来なさいというふうに、まあ、言って、余った生徒、まあ、選べなかった生徒は自分たちが選ぶというふうにしたんですが、なんと言い出しっぺの男の先生のとこには生徒が誰も行かなかったそうな。そこでその男は怒った。あの女が勝手に他人を人気投票しやがりやがってと教頭に直談判し、女の先生を何か糾弾するようなことを言ったそうな。そのことを教頭は得意げに、あいつがこんなことを言っていたぞと女の先生を責め立てていたのでした。女の先生は泣いていました。机をドーンと叩いて、私それは事実と違います。そして隣のバカそうな男は、そうだそうだ事実と違うぞと言っています。そして教頭はもっともっと図に乗って、しかし私は K の言うことを信じないわけにはいかないのだ、なぜならば K というのは信用できる男だからだみたいな話を、まあ延々として、話が噛み合わない。もう1時間私が焼き鳥を食べて、レバ刺しを食べ終わって、ささみを3本食べた後でも、その男と女の先生は言った、言わない、いや K は、いや言ってない、あの問題児は問題児ではない、ただのギャルだ、ギャルではないみたいな話を、ね、ずっとしてるんですよ。先生、もうすぐ卒業式でしょ、
卒業式にはヒノキミ問題が待っているでしょ。その問題はどうするの。学年のクラス替えなんてどうでもいいんだよ。今東京都ではね、日の丸君が代が大問題なんだよ。あなたたちは立つの、歌うの、どっちなの。そんなことではなくて、なぜね、何組の何とか問題児だね、あの子はギャルだ、そうではなくて、K先生はあんなこと言っていた、京都に直談判するなんて汚い、あの人許せない、あの人は前は仲良かったから一緒にお酒も飲んだけども最近は全然飲んでない、そんな話をしてる時間かと、私はご飯を食べていました。私の心を惑わした都立高校の先生たち、今頃どんな卒業式を送っていらっしゃるのかしら。私は気になって仕方ありません。
이번역은신도림신도림역입니다내리실문은왼쪽입니다
マンコ町がマンコのために送る番組バボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。最近テレビ見てると、あのうつ病の CM がねものすごく気になるんですけども、いつまでいつから我慢していたの、あれを着てねグッと来てるね結構人多いんじゃないですかね。私我慢していたんだみたいな。でもね、みんな我慢して生きてるよ本当に。だってさ、嫌なこと多すぎるじゃないですか。でこんな時にね、まあ、我慢して生きてた、いつまで我慢してたのっていう風に言われたら、我慢してました、私もうつ病ですとか言ってね、なっちゃうかもしれないですけども、やっぱね、それもそうあるんだけども、もっとなんか根本的なさ、隣の親父の問題とかさ、この社会の生きにくさの問題みたいなとこって、なんかうっすらと忘れ去られてるような気がしませんか。なんかすべてね、あなたの心の問題ですって言われると、そうじゃないというふうに言いたくなりながら、なんか私もね、どっか優しい人に大丈夫よっていうふうに抱きしめられたいような、そんな気持ちになることもありますけどね。ということで、でもまあ春だ春だ、ちょっとやっぱ春は嬉しいですね。なんかウキウキするような気分で、薄着を着なって、なんか街を歩きたくなるような、なんてそんな気持ちになるような感じです。来週は満開だということなので、マンコ町がマンコのために送る番組、マンコも満開で来週もお送りしたいと思ってます。北原みのりでした。